今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会代表の矢郷義明でございます。はい、文化系プロレスラーでミュージシャンもやっております。そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイローナさんです。
よろしくお願いします。
今日は元気いそうで。
はい、おかげさまです。いません、いろいろ心配をかけて復活しました。
皆さんね、イローナさんは会うと暗い顔してるけど FM 富山で写真を撮ると元気そうなんですけど、どういうことですかねって言って、
はい、こちらに来ますと心が晴れます。
本当、はい、よかったです。でもちょっと元気そうだってよかったですね。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでイローナさん、よろしくお願いいたします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週も素晴らしいゲストにお越しいただきました。イケメンでございます。射水市にございます浄土真宗親鸞会仏教講師のイケメン一宮隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
は
い、
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、一宮講師の話は私ね、一度お聞きした時にすごい分かりやすくて、
ありがとうございます。
で、すごい説得力あるお若い方で、すごい方が出てきたんだなと思って。
あ、そうですか。
はい、一宮講師は、はい、大学出られて、はい、すぐこういう仏教をお伝えする講師になられたっていう、
大学出てしばらくは期間があったんですけども、はいはい、卒業してしばらくしてから入りました。はい、
そうですか。はい、一宮講師40代だと思うんですけども、僕たちの世代、はい、僕は50代なんですけど、はい、やっぱ10年10年で感覚が違うなとは思うんです。
そうですね。
で、うん、僕が大学に行ってる頃もやっぱり大学のサークルとか、うん、その仏教の勉強会とかあんまりそんなに多くなかったんです。そういうこの仏教の話を聞きに行くような方が、うん、はい、おられなくて、
はいはい、
はい、でも今40代の方が大学の時代っていうのは柔軟に聞かれるようになったんですかね。最初から普通にスッと入られた感じなんですか。
そうですね、私は実は宗教が大好きで。
本当ですか。
あ、嘘です。宗教大嫌いだったんですね。はい、まあ、私の時代というのは、大学入った頃というのは、まあ、ちょうどね、事件、オウムサリン事件とか、はい、ああいう時代なんですね。だからもう宗教といったら危ない、うん、怪しい、うん、まあ、そういうイメージを持って大学に入って、
はい、
平成の7年に私初めて東京に行ったんですね。
はいはい、
まあ、修学旅行では行ったことあったんですけど、
はい、
自分で交通機関乗って行ったの初めて で、
はい、
で夜行電車に乗ってこう行ったんですよ。
はいはい、
で朝早く、だいぶ早く着くんですね。5時台ぐらいに着くので、はい、でそこでこう山手線ずっとこう3周ぐらいして時間調整して、
はいはい
はい、それで、まあ、知り合いのところに向かおうと思って地下鉄乗ったんですね。
はい、
で地下鉄乗ったら放送で、
はい、
今何々線で異臭騒ぎでダイヤが乱れてますのでご迷惑をおかけしますっていうのが流れて、で私初めて東京だったんで、
はい、
あ、東京っていうのはこういうことがあるんだなとこう思って、当時は携帯電話もなかったので、だから何が起こってるかわからなくて、で後からニュースを見たらあんなことが起きてたの。はい、だから当時の私と同じ時代の人っていうのは、はい、宗教というと、まあ、そういうイメージが結構あって、まあ、宗教っていうのは近づいちゃダメみたいな、そういうのが私のイメージ、はい、だったんですね。
あ、そうですか。はい、で最初にやっぱその仏法の話とか聞かれた時って、はいはい、はぁみたいな感じじゃないですか。
まあ、最初はイメージはやっぱり仏教イコール怪しいか、仏教イコール葬式、お墓、こういうイメージだったので、
はい、
全く興味なかったんですね、仏教宗教に関して言う。
はあ、
しかも、まあ、そういう時代だったので親から大学入る前に、
はい、ええ、
大学には宗教があるから、
うん、
宗教なんかやったら 感動だよとここまで言われたんですね。
そうなんですか、はい、
だから非常にこう先見の明がある親だったまあ思ってたんですけど、私はもうその頃は全然宗教関心なかったので、そんなもん入るわけないだろうと、はい、こう思いながら大学に入ったのが平成6年で、はい、でそこで仏教と初めて出会って、
は
あ、そしたらまあイメージと違ってやっぱり論理的な内容だったので、ええ、やっぱりそれでだいぶ変わりました、うん、イメージが。はい、私工学部なので、
ええ、
はい、工学部っていうと完全にもう理系ですからね、
はい、
理系で宗教とは離れてるというか、
はい、
イメージだったんですけど、
ええ、
はい、だけどあこんな仏教って論理的なんだなっていうのを大学で知って、
はいは
いはい、私あのアインシュタインがすごい好きだったんですよ、でアインシュタインが好きで、このアインシュタインが仏教をすごく絶賛してるんですね、
う
ん、
はいはい
はい、でこれがやっぱり私の中ではすごくこうイメージが変わって、
はい、
アインシュタインの言葉で言うと、現代科学に欠けているものを埋め合わせてくれるものがあるとすれば、それは仏教であると、
うん、
まあ、こう言ってるんですね、
はい、
だから現代科学っていうと、まあ今もうどんどんどんどん便利な世の中になって、ね、
はい、
幸せになれると思ったら実はあまり幸せになってないみたいな、
うん、
こういうようなものに何が欠けているのかというと、
はい、
アインシュタインは仏教であると、
はい、
こういうことを、まあ、アインシュタインが言ってて、
はい、
非常になんかあそういうもんなのかなと、なんでかなっていうのは、まあ、私の中ではすごくこう衝撃というか、
はい、
ありまして、
はい
はい、だから例えば学生時代って言ったら、
はい、
今は友達と会おうと思ったら、
はい、
スマホで、
はい、
LINE で、
はい、
約束取ったりとか、今度いつねっていう時代ですよね、
は
い、ところが私の大学時代ってのはそれができないんですね、うん、何で連絡取っておられたか覚えてます？
僕たちはあのポケベルを持って
た。あ、そうなんですよ、ポケベルよく覚えてますね、
はい、
あの私の学生時代ちょうどポケベルなんですよ、はい、ポケベルが鳴らなくてっていう歌があったんですけど、ありましたね、
はい、
あのポケベルの時代で、
はい
はい、ポケベルが出始めて便利になったなっていう時代、でそこからもう携帯が出て、もう今は当然スマホなんですけど、はい、そしたらもう25年前、はい、30年前に比べたらものすごい便利になったわけですね、
うんうん、
ところがこうじゃあ便利になってみんな幸せだと思ってスマホを触ってるかって言ったら、結局こうスマホに使われてるというか、まあ、そんな感じになってしまっていると、
はいはい、
うん、だからやはり大事なのは、まあ、科学っていうのはあくまで手段であって、
はい、
そうですね、人を幸せにする手段なので、
はい、
じゃあそのスマホで何をするのか、まあ、そのまあ目的ですよね、だから手段さえ発達すれば OK という、そういうのではなくて、
はい、
やっぱりそれが何に必要なのか、何に向かうべきなのかっていう、はい、まあ、ここをアインシュタインはやっぱり現代科学に欠けているもの、
うん、
これを埋め合わせてくれるものとして仏教だと、うん、こういうことを言ってるっていうのは、まあ、非常にこうすごいなと思いまして、はい、だから私の工学部だったんですけど、
はい、
そういうところから仏教聞いてみたいなっていうのは思いました、はい、
イロナさんとかは、
はい、
そういう日本の文化、東洋の文化のその仏教っていうものって聞いた時にスッと入る、はい、聞ける感じなんですか？
いや、すごい魅力的でしたね。
私、
はい、その日本文化の土台になる仏教なので、うんうん、それをもう切り離せない2つのことなので、すごい魅力的で、
はい、
なんかこう日本人と会う時はなんて言うんでしょうね、その雰囲気っていうかオーラがなんか、うん、まあ、今慣れてきたのでそんなに感じないんですけども、最初に会った時はすごい感じるんですよ、なんか別のオーラっていうか、それは何なんだろうって思った時はやはりそれは文化、そしてその根底にある仏教なので、すごい知りたかったんですね、
は
い、
そうですか、海外の方とやっぱりなんか反応がすごいらしいですよね、うん、なんかそういう仏教、
ね、そうですね、あの日本人はどっちかというと仏教ってのは宗教で、
はい、
まあ、関係ないっていう人か、はい、それともまあ死んだら葬式とかお墓で用事があるみたいなイメージの人が割と多いんですけど、日本人というと、
はいはい、
でも海外の人にとって宗教というのはもうなくてはならないもので、
はい、
また仏教と聞くと、あ、聞いてみたいっていう人はすごく多いですね、はい、だから日本人の方が逆に仏教国でありながら仏教知らないみたいな人はすごく多いと思います、
はい、そうですね、はい、あの一宮講師が思うに、はい、宗教仏教と哲学との 根本的な違いって何だと思います？
まあおそらくですね、哲学っていうイメージはほとんどの人は西洋の哲学だと思うんですね。多分哲学者挙げてくださいって言われると、
うん、ソクラテスとか、
ソクラテスとか、
プラトン、
プラトンとかもすごい古いですね。はい、そういうこう西洋哲学が主 で、西洋哲学っていうのは求めて求めて求めてだけど答えにはたどり着いてないのが西洋哲学なんですね。だからどこまで行ってもまあ追求し続ける。でその西洋哲学で行き詰まった人が実は東洋に目を向けてるっていう人がすごく多くて、で東洋哲学っていうのは有名な哲学者挙げてくださいって言われてもあまり上がらないんですね。ってことは東洋の哲学っていうのはあまり発達しない。なぜかというともう仏教があって、もう仏教がもうそのまま哲学、もう東洋哲学の根本にあるので、だから仏教で答えが示されていて、でも西洋哲学では答えが示されていない、まあ、この違いから西洋の人がまあ東洋に目を向けて、あ、仏教聞いてみたいなという人がすごく多いのは感じます。はい、だからまあそういう違いじゃないかなと思うんですけど、だから私も何かこう例えば拝んで何か願いが叶うみたいな、まあ、そういうものだったら多分もうすごい毛嫌いしてたので仏教聞こうとは思わなかったと思うんですけど、やっぱり仏教にやっぱり答えがあって、はい、ちゃんと論理的に教えてもらった、学ぶことができたので、だからやっぱり仏教を学んでみたいと、まあ、工学部だったので、はい、工学部っていうと科学ですよね、
はい、
で科学の根本に実はそういう、まあ、大事な科学を何に使うかという、そういうものがないと科学はただこう手段なので、結局科学だけがどんどん発達して新しいもの新しいものと物欲でやってるうちに何かこう焦燥感というか、はいはい、そういうのだけが広がっていくみたいな、そういう感じのものでは良くないので、だから科学をやっていく、工学部をやっていく上でも根本にそういうまあ宗教観というかがないとダメだなっていうのは思ってたので、
はい
はい、そういうのはやっぱりあって、仏教をちゃんと学んだ上でちゃんと勉強しようって思ったんら、いつの間にか仏教の講師になってたと。
はい、
いつの間にか。
いつの間にか。
はいはい、
じゃあそうやって講師になられて、はい、この仏教というものをこうどんどんどんどん学んでいかれたの中でのいろんな経験、お話をぜひ次週またお話をお聞きさせていただきたいと思います。
はい。
はい。というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい。今日はスペインの作家、ドン・キホーテを書いた人で、ミゲル・ゲセルバンテスの言葉を紹介したいと思います。そのうちやるという名の通りを歩いていき、行き着くところは何もしないという名札のかかった家である。ということで、まあ、今日のお話の中にありました進むべき場所、向かうべき心が大事ということで言ってるんじゃないかなと思います。
さすがヒロナさん、うまいことを見つけてきますね。本当
ありがとうございます。
はい、今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひぜひお聞きくださいませ。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
お相手は矢郷義明と
井郎奈でした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。